第一列王記の11章です。一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日も私たちにこの箇所を通してあなたが お語りください。あなたが伝えたいと願っておられることを、私たちが理解して、また理解するだけじゃなくて、本当にあなたが聖霊によって私たちの魂の深いところに書き入れてくださって、あ、そういうことかって、分かって、それを毎日の生活に持って帰ることができますように。私たちの信仰を励まして、あなたの愛や、あなたの恵み深さや、あなたの憐れみ深さをもっともっと教えてくださいしょ。お願いします。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与えて、また助けを与えてください。言葉を与えてくださいしょ。お願いします。今日もあなたを待ち望んで、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一列王記の11章は、できることなら読みたくないです。がっかりする章だから。まあ、聖書は私たちに教えて、戒めて、私たちを強制して、また義の訓練を与えるって。神にとって何が正しくて、何が間違っていて、どうしたら私たちが間違ったところから正しいところに戻ることができて、どうしたらその正しいところに留まり続けることができるかということを教えるって。そうすると私たちのその救いを、保つことができるって。で、今日の箇所は、どちらかというと戒めの方です。何が間違っているかということ。まあ、それだけだったらがっかりするから、どうしたらその間違ったところから、その強制されて、正しいところに戻ることができるかっていうところまで話したいんですよ。ここに出てくるソロモン王、歴史のね、あの授業でも学ぶと思いますし、学んだと思いますけど、紀元前、まあ、大体970年ぐらいの人です。イスラエル王朝を作って、まあもちろんこれ、ビハインダーシーンの、背景にはね、神がおられるんですけど、ソロモンが王様になります。それはそのソロモンが最初に神が夢の中に出てきて、その神、何でもいいから欲しいものを求めなさいって言うんですよね。それでソロモンは何て答えたんでしたっけ？知恵をくださいって言ったんですよ。長生きのその長生きでもなく、またお金でもなく、そしてその、名声でもなく、あなたはその知恵を求めたから、私のその心にかなったって。求めなかったものまで全て私はあなたに与えようって。ソロモンはありえないぐらいのその富と、そしてそのもう輝かしいほどの栄華を清めたんですよ。それは神から知恵をいただいたからです。知恵というのは神を恐れることなんですって。で、神はその祝福の源である方なので、神とのその関係、神を恐れるという、その神を敬うという、その神との関係が与えられている限り、それを保っている限り、私たちはたくさんの良いものを神から受けるんですよ。私たちが願っているものも、願ってないものも含めて。そして、ソロモンはそうやって栄華を極めたんですよ。スタートは素晴らしい。そして11章、1節から3節までお読みします。でも、晩年というか、後半はこういう風になっていくわけです。ソロモン王は、パロの娘の他に、多くの外国の女、すなわちモアブの女、アモン人の女、エドム人の女、シドン人の女、ヘテ人の女を愛した。この女たちは、主がかつてイスラエル人に、あなた方は彼らの中に入って行ってはならない。彼らをもあなた方の中に入れてはならない。さもないと、彼らは必ずあなた方の心を転じて、彼らの神々に、従わせると言われたその国々のものであった。それなのに、ソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがあった。その妻たちが彼の心を転じさせた。ソロモンは、まあ、二つ、過ちを犯してるんですよ。まあ、もっとかもしれないけど、ここで言うとね。一説によると一つは、ソロモンは多くの外国の女を愛した。で、別にその、今でね、私たちのこの世界の文脈で、日本人が、他の外国の女性と結婚するとか男性と結婚する、それが悪いと言ってるわけじゃもちろんないです。 当たり前です。でも、この旧約聖書の中で言っている文脈というのはどういうものかというと、そのイスラエルを神としない女性たち。イスラエルの神を神としない女性たちなので、外国の女性たちというのは。なので、彼らを嫁いだり、めとったり、嫁いだりしてはならないって。そうすると、最終的に彼らが、その彼女たちがあなた方の心を神から転じてしまうからだって。だからそうしてはいけないというふうに言ったわけです。なので、神はその外国の女性をめとってはならないというふうに言ったわけです。でも、ソロモンはこの多くの外国の女性たちを愛したんです。それが一つ目。二つ目は、多くの女性を愛したということです。神がこの天地を創造されたときに、夫婦というか結婚というのも神はデザインして人に与えました。それは明らかにその一夫一婦制なんですよ。アダムに対してエヴァを与えたんですよ。創世記の2章の23節と24節。24節だけにしますね。それゆえ、男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのであると。イエス・キリストもこのことを、この箇所を引用して、その一夫一婦制だということを伝えたんですよ。だからソロモンは、そもそも、その外国の女性を愛したし、かつ、その神がデザインされてた結婚というのは一夫一婦制であるにもかかわらず、そのたくさんの女性を愛したんですよ。そして妻として、そばめも作ったんですよ。何人ですか、全部で。千人ですよ。理解を超えますよ。そういう意味では。神はイスラエル人に、もちろんソロモンも知ってたでしょう。警告を与えていました。で、彼ら、その外国人の中に入っていってはいけないって。つまり、嫁いではならないって。また彼らをも、あなた方の中に入れてはならないって。めとってはならない。さもないと彼らは必ずですよ。必ず。あなた方の心を転じて彼らの神々に従わせるって。神が必ずって言ったら必ずなんですよ。必ずそうなるって。でも私たち必ずという神の言葉を必ずでないように取っちゃうんですよ。自分のプライドかなんかで。必ずと言われるけど私は大丈夫って。エヴァもそうだったんじゃないですか。アダムはその神からもしあなたがこの食べてはならないという善悪の知識を知る木の実を食べてしまったら必ず死ぬよって。そう言われたのに食べたんですよ。神の知識に逆らってその自分の立つプライドというのが神ではなくて私が善悪を決めるというのがその罪なんですよ。その罪の本質ですよ。神はそう言うけどねって。私はこう思うから私はこうするんだって。それが罪ですよ。で、結局彼らは、その外国の人たちは神のことを知らないから、あなた方のその心を転じて、彼らの神々に従わせるから、彼らを中に入れてはいけないし、彼らの中に入ってもいけないって、そのように警告を与えたわけです。で、神はイスラエルの民を、また私たちもそうですけど、祝福したいんですよ。私たちにたくさん良いものを与えたいんですよ。私たちを導きたいんですよ。でも私たちが神から離れてしまうと、私たちが神を捨ててしまうと、その神との関係が切れてしまうので、神はその私たちを祝福しようがないんですよ。神は私たちを愛し合いたいんですよ。一方的に愛するというのは、愛し合うということにはなくなるんですよ。夫婦の関係もそうですけど、一方的にその夫が妻を愛してたとしても、妻が夫を愛してたとしても、関係は成り立たないんですよ。愛し合うという関係は。立ち行かないんですよ、そういうのは。お互いが愛し合うという。しかもお互いが自分の意思を持って、その、愛するんですからね。いつも言うように私の妻が、私のことを、その他に男性がいないから、しょうがないから私と結婚したって言ったら私は愛されてるなんて思えないですもん。私よりもはるかにできる人や、かっこいいイケメンや、私よりもはるかにそのフィーリングの合うような人がいるにもかかわらず、私のことをあえて選んでくれているという、その結婚というのは契約というか、そうやって決めてくれたので、私は愛されてるとお互いですけど。それがわかるわけです。 神はあえて私たちのことを愛したんですよ。私たちが罪を犯して神に逆らっているその最中に、イエス・キリストを私たちに与えるほど愛そうって決めたんですよ。ご自分の意志で。別に愛さなくて、そのまま滅ぼすっていうふうに、考えても、私たち文句言えなかったほどのものなのに。神はあえて決めたんですよ、愛する。だから神の愛というのが、その十字架に、私たちの罪を許してご自分のものにするために、その正しいと認めてね、罪を許して。そしてイエス・キリストを使わせてくださったこの十字架を見るときに、神の愛を私たちは、感じれるというか、神の愛を確認できるんですよ。あ、こんなにも私のことを愛してくださってるのか。でも私たちが神を捨ててしまったら、私たちがその自分の意志を持って、神から離れてしまったら、いろんなその影響があるでしょう。いろんな人たちの影響とかを受けてね。それはもう、どうしようもなくなりますよ。関係がなくなるから。なので、神はイスラエル人にあらかじめ警告も与えたんですよ。神を祝福したいから。それなのに、と書いてありますね。ソロモンは彼女たちを愛して離れなかった。それなのにですよ。神の知識に逆らって立つプライドですよ。私は大丈夫ってもしかしたら思ってたかもしれないです。慢心ですよ。もしくはいつでもすぐでもやめられるってこのぐらいだったら。でも、だからそうやってその罪を甘く見てたりして。もし私が一人の妻に満足できなければ、妻が二人いても三人いても四人いても千人いても満足しないということですよ。私たちのこの肉というのは、この罪というのは、一切満足しないから。次から次に、何度私アマゾンをクリックしたか。これこそ買えば、きっと私は満足するはずだ。ここのパソコンのパーツを買ったら、もう大丈夫。もう2年間は何もやらないだろうとかって、2週間とか持たないんですよ。ああ、これも買いたいとかって思うんですよ。私の肉です。物欲というか、自分のこの持ってるというか、この、快適さを求めるものっていうのは変わらないんですよ。絶対に満足しないんですよ。だそれなのに離れないというのは、その自分の中にある罪を知らなかったり、その自分に罪があるっていうのをね、またその罪がどれだけその深いもので、どれだけ離れがたいものなのか、自分の力ではどうしようもないものなのかということを知らなかったり、また実際にイエス・キリスト、神の御子の命でないと拭い去ることのできないできないほどのものなんだという、その罪に対する知識がなかったりするんですよ。それなのにソロモンは彼女たちを愛して離れず、700人の妻と300人のそばめを持ったんですよ。だからこの点に関して、神に従うよりも彼女たちのロマンスといえば聞こえがいいかもしれないけど、彼女たちとのその自分の欲を満足させるということを優先させたんですよ。もしかしたらその二人目の妻を取るときにはちょっとうーってなったかもしれないですよ。なお、一回その一つのその罪を犯してしまったら、二回、三回、四回、千回っていうのは簡単なもんですよ。きっとこれで満足するに違いないって自分にその言い聞かせてるかもしれないけど。妻たちがソロモンの心を転じたって、神が警告した通りですよ。だから神の必ずっていうのは必ずなんですよ。4節から8節。ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って、彼の神、父とは全く一つにはなっていなかった。ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のイムベキミルコムに従った。こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには、主に従い通さなかった。当時ソロモンはモアブの忌むべきケモシとアモン人の忌むべきモレクのためにエルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げた。妻たちがそのソロモンの心を転じたんですけど、いつかというと、そのソロモンが年を取った時ですよ。彼のスタートというのは祝福と希望に満ちてたんですよ。でも彼の終わりは悲惨でした。もしかするとその世の中的には、その外見としてはものすごく大成功を収めた王様だったかもしれないですよ。だって、複数の妻を持つということはある意味、 その彼女たちをそのサポートしないといけないので、金銭的にも物質的にも。1000人っていうのは相当なその財力がないと不可能ですよ。で、1000人住まわせるその場所を作るにしても、確保するにしても、それも大変ですよ。やっぱりその栄華を極めるというか、その当時のね、王様に、そのたくさんのその、妻たちやそばめたちがいるというのは、彼らがどれだけその力を持った王様だったのかということを表すことにもなるんですけど。でも、神の目から見て、正しくないのであれば、私たちの本番は次ですからね。この地上でどんなに成功してたとしても、次やっぱり永遠の世界が私たちあるというふうに信じてますから、その永遠の世界で神と共にいれないのは、それは大失敗になるんじゃないでしょうかね。ソロモンは父ダビデとは違って、ソロモンの心、その彼の心は主と全く一つにはならなかったって、なってなかった。ちなみにダビデは、15人の妻がいたんですよ。ダビデにも。その中には外国の女性たちも含まれます。その15人の一人は、さっきその51編で読んだバテシバも含まるんですよ。で、この彼女を自分のその妻とするために、自分の家来のウリアを殺したんですよ。略奪殺人。また、その第二サムエルの最後の方では、その神が望まないその人口調査を行って、自分のその力を誇るというかね、そのためのその人口調査を行ったんですよ。その結果、そのイスラエルの民が7万人撃たれたんですよ、神に。神は決して、さっきも説明したように、彼の歩みを見てみると、決してその神と全くその心が一つになっているというふうには思えないんですよ。それでもダビデはその心が神と全く一つになっていたとみなされているんですよ。なぜか。ダビデはソロモンと違って、その15人の妻がいたにもかかわらず、その外国の神々に心を向けなかったんですよ。そして最後まで神を恐れ、神に対してその畏怖の念を抱き続けて、で、神にその罪を指摘されたら、その悔い改める心があったんですよ。51編であるように。で、神抜きに私は何者でもないというその事実を知ってたんですよ。ソロモンは、自分が成功したその理由は、神が与えてくださった知恵だということを、忘れちゃったんですよ。そして神が望まないことを行うようになっちゃったんです。そして神を捨てて、神から他の神々に心を向けたんですよ。でもダビデは、自分は神抜きに 何者でもないって。ソロモンは、自分の心を他の神々の方へ向けました。つまり祝福の源である神から心を転じさせて、別の方を向いちゃったんですよ。自分の傲慢さのゆえに。そして神から、その神に背を向けてしまったので、神との関係を捨ててしまったので、その神から祝福を受けることができないし、もうそのもらってた祝福を留めておくこともできなかったんですよ。で、私たちもですけど、ソロモンもそうですけど、その聖書が言ってるのは、そのすべてのことが許可されてるって、私たち別に 何やってもいいよって。で、窮屈ではないんですよ、決して。で、クリスチャンはこれをしてはいけない、あれもしてもダメだ、これもダメだし、あれもダメだって、みんながあんなに楽しんでるのにいいな、みんなはっていうふうに思ってたことが私は何度もあります。正直に認めます。でも聖書は、その、文化もそうですし、たくさんのその多種多様の文化がこの世界にあるというのは、これ神の許可以外、許可なくして、その文化が生まれることはないわけだから。それも別に悪くないんですよ。また、その自分の趣味とか、自分のその好きなものとか仕事とか、その全然問題ないんですよ。一切禁じてないですよ、神は。ただし、神がイスラエルのためにその警告したように、もしそういうのが誠の神から私たちの心を転じさせるもの、転じさせる神となってしまうのであれば、 それはその神との関係を妨げるものとなってしまうので、それはあなたにとって良くないと。だからそこから離れた方がいいというふうに神は言うわけです。でも、その自由意志は私たちに与えられるわけですよ。私、自分の意志で、以前、わあ、なんだこんなことしちゃダメなのかとかっていうふうに思ってたこと、今自分の意志で、そんなことをなしに、フラストレーションなしに、なんか離れられてたりするんですよ。自分で決めてるんですよ。嫌だなーって禁じられてるからやらないとかじゃなくて、もう私やりたくないというか、自分の自由意志で別にやらなくてもいいやって。ものすごく自由なんですよ。神に従うということに関して。聖書の一番の祝福は聖書で言う。イエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいって認められることだって。私それを失いたくないんですよ。それを失うんであれば、私の大好きなものも自分の趣味とか。ちょっと2番目ぐらいにしておきたいんですよ。3番目とか。私テニス大好きなんですよ。毎週やってるんですよ。娘からはたまに文句言われますけど。やりすぎって。帰ってくるの遅すぎって。でもそれが私のと、その私の優先するね、私のテニスよりも家族の方が大切に決まってんじゃないですか。その関係を崩すんだったら私やめますよ。また、私のさらにその大切な神との関係を壊すようだったら、私はその趣味をやめますよ。やめたいですよ。やめれるように。私は神に求めますよ。自分の肉は嫌がるから、きっと。でも私はそのあなたとの関係も、自分の家族との関係も、失いたくないですって。すべてのことが許されてるんですが、その一番の良いものを、神からの祝福を、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいって認められたこの恵みを、捨てたくは絶対ないんですよ。だから私の自由意志を使って、それを守るために、別にやらなくていいものを、その手放していけるんですよ。で、それを神が手伝ってくださるわけですよ。助けてくださるわけですよ、聖霊が。私たち気をつける必要があります。人はそれぞれ誘惑に強い部分と弱い部分があるからです。自分が大丈夫だからといって、他の人が大丈夫であるとは限らないんです。複数の妻を持っても、ダビデの心は主に向けられたままでしたけど、ソロモンはダメだったんですよ。愛するというのは、相手のこの良心を守ることであったり、相手の神に対する信仰を励ましたり守ることですよ。新約聖書でパウロが言ってるみたいに、もし私の行いが他の人のつまずきを引き起こすようなことになるんだったら、それはやめなさいって。え、千尋さんこんなことするの？と。私は別に、大丈夫です、みたいな。私テニスします、みたいな。もしそれで、あ、千尋さんテニスするんだ、とか。そんなんだったら私クリスチャン辞めるとかっていう人がいたら、私はそんなことを言ったり、やったりするのを控えるべきですよ。でも私には全然なんか咎めがないんですけどって。でもそれを咎める人たちっているんですよ。だからそういうその相手が他の人がその自分の行いとか自分の言ったりやったりすることによってつまずいてしまうんだったら、それはもう直ちにやめた方がいいというか出さない方がいいですよ、そんなの。瀬戸さんがこの前とか以前話してくれましたけど、アメリカの牧師と一緒にスーパーに、アメリカの牧師スーパー行ってる時にその果物が下に落ちてたんですって。でその人が拾ってそのまま食べたんですって。下に落ちてるものは売り物じゃねえとかつって。で、全然平気だしみたいな。でも、津尾さんは隣で、ああ、大丈夫なのかって、その両親に咎めを感じたって。私も感じますよ、そんなことされたら。おいみたいな。盗んでんじゃねえのかっていう。その人全然その両親の咎めがないんですよ。そんな話です。だそうやってその強い弱いっていうのはあるんですよ、必ず。私が大丈夫だからといって他の人が大丈夫とは限らないので、相手のことをよく知って、だからフェローシップが必要なんですよ。一緒に交わって時間過ごす。また自分が神になったらまずいですよ。ああ、ジロさんこんなことできるんだ、素晴らしいとかって。神とのその関係を妨げるものになっちゃいますから。愛するという名のもとに売名行為を働いちゃいけないんですよ。ソロモンは他の神々に従いました。アシュタルテとかミルコムとか、ケモシとかモレクとか。 外国人の自分のすべての妻のためにも同じようにしたって。ソロモンはもしかしたら私はイスラエルの神から離れたなんて、またイスラエルの神を捨てたとは思ってなかったかもしれないです。確かにアシュタロテやミルコムにも従ってますよって、でもイスラエルの神にも従ってるんですって言ってたかもしれないです。ケモシとモレクにも高きところを築いたけども、イスラエルの神にはこんなに素晴らしい神殿を建てたんですって。でももし神が唯一なら、神と私との関係というのは一夫一婦制なはずなんですよ。神が唯一ならね。神が唯一だと私は信じますけど。だから神に、この唯一の神に使え、他の神々にも使えるというのはありえないんですよ。お一人だから。でもなぜソロモンがって私たち考えるんですよ。神から知恵が与えられて、その知恵に、神の知恵によってイスラエルの繁栄を極めたのに。でも私たちここから学べるのは、誰一人神から離れては、その自分の罪や自分のこの欲に、肉の欲に対抗できる人はいないってことですよ。ソロモンは、悲しいですけど、反面教師ですよ。私たちの。またソロモンは、ダビデは常に神に対する感謝があったはずなんですよ。こんな私が王様になれるなんてって。こんな私を許してくださるなんてって。感謝の欠如は、神への反逆の始まりなんですよね。フランシス・シェーファーさん。私たち、感謝を欠如し始めると、神に対してその反逆し始めるんですよ。神に感謝しなくなってすると、神が良くしてくださったということを忘れて、自分がこれを得たんだっていうふうになってきて、高ぶってきて、そして神が言うけどもとかって言い始めるから。神はソロモンに対して、判決を下します。9節から。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神、主から移り変わったからである。主は二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従って言ってはならないと命じておられたのに、彼は主の命令を守らなかったからである。それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じたあなたの契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたの子の手からそれを引き裂こう。ただし、王国全部を引き裂くのではなく、私のしもべダビデと、あなたの私が選んだ、エルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与えよう。神は怒るに遅いと書いてありますけど、その神が怒ったんですよ。それはソロモンの心が他の神々に移り変わったからです。しかも神がソロモンに二度も現れたって。このことのためにですよ、しかも。今しめたのにって。これって、皆さん、神が皆さんの人生に現れたことありますか？うわーとかって言って。どんな状況かわかんないですけど、二度もですよ。しかも、以前に二度、ソロモンに神は現れてるんですよ、夢を通して。この超自然的な体験なんですけど、でもこの超自然的な体験だけでは、人は救われないんですよ。ああ、これさえ、こんなことさえ体験できればって。死人が蘇るのを見ることができたら、私のこの病気が治るんだったら、超自然的なことを神は起こすことできますよ。超自然的な方だから。でもそれを連発しないのは、頻発しないのはなぜかというと、それによって人は、神を、崇めるようになるわけではないからです。神が最もはっきりと表されたのは、超自然的なそういう体験ではなく、超自然的な許しなんですよ。決して表されること、決して、私たちの頭では理解することもできない、割り切ることのできない神の愛というのを、神の恵みというのを最もはっきり表せたのが十字架なんですよ。神が犠牲を払って、許される資格のない人の私の罪を許し、それだけじゃなくて私を正しいって認めてくださるって。そのことを信じる信仰が人を救うんだって。ダビデはそのことを信じたんですよ。私が悔い改めるのであれば神は私を受け取ってくださるはずだって。その神の恵みを信じたんですよ。その信仰によって彼は救われたんですよ。でもソロモンは この神の恵みというか、神の愛をないがしろにしたんですよ。神の戒め、命令を守らなかったから、神が最終的に怒ってしまったんですよ。私が命じた私の契約と掟とを守らなかった。で、必ず、あなた、王国をあなたから引き裂いて、あなたの家来に与えるって。でも、ダビデに免じてそうしないよってあなたが生きてる間は。あなたの子供の代になって、次の世代に、そうしますよと。でも、王国全部を引き裂くわけじゃないって。それも恵みなんですよ。神は常に私たちがこの地上で生きてる限り、いくらでもその、機会というかチャンスがある限り、私たちがその神に立ち返るチャンスがある限り、神は私たちのことを決して捨てないんですよ。私たちに対して、私たちがどんなに神を捨てて、どんなに神から離れたとしても、神は私たちに常にその和解を求めるんですよ。で、こうやってはっきりその言ってくださるのは、その、もしかしたらソロモンがここでね、ああ、なんて私は愚かなことをしたんだって、確かに私はその神によってここの王位についたんではないかって。私のその息子の世代からは王国が二つその分裂するかもしれないけども。もし私が今悔い改めたら神が私のことをその許してくださるかもしれないんで。その神の恵みにそのかけて彼がもし悔い改めて祈ったのであれば彼は許されてたはずなんですよ。でも聖書のどこを開いてもその記述はないんです。わかんないですけどどうなったかは。14節から28節まではそのソロモンに敵対する二人の外国の勢力が出てくるという話です。で、神に従わなくなると敵の勢力が大きくなるんですよ。だから結局言うとその敵も、ソロモンの敵も、その神の手の内にあるわけです。で、敵対する勢力がなぜ大きくなることがなぜ許可されているかというと、神がソロモンを諦めてないからなんですよ。神が諦めていたら敵対勢力は起こらないんですよ。神がもういいよっていうふうに、ソロモンに対して態度を示したのであれば、ソドムとゴモラのように、その天から火が降ってきて、ボンって終わりですよ。オナンもそうでしたけど、撃たれて死んだんですよ。でも、神はまだソロモンに対して恵みを示して、そのソロモンに対して和解を求めてたんですよ。敵対勢力が起こされて、それを苦しむんですよ、ソロモンは。で、苦しむ中でどうなるかというと、神を求めてほしいんですよ。聖書ははっきりと、霊というのが存在し、また精霊もいれば、また悪霊もいるって、そして悪魔はいるっていうことははっきりと書いてあります。悪魔は、私、その人に作用して、神に従わないように、自分のこの欲、肉っていうのを刺激するんですよ。でも、この悪魔も神の手の内にあるんですよ。神が許可しないと何もすることできないんですよ、私たちに。でも面白いですよね。神に従わせないようにする肉を刺激する悪魔を私たちにある意味その使わすというか、悪魔が私たちに暗躍することをその許可するんですよ。なぜか。神に従わなかったらうまくいかないということを悟らせて、ああ、私がうまくいかないのは、現状をよく考えてみたら、私が神に従ってないからだって。ああ、なんて私は愚かだったんだろうと。そして、神に対して、ダビデが詩編の51編でごめんなさいしたみたいに、私が間違ってましたって。どうか私に、もう一度憐れみをかけてください。私を許してください。神が私たちを諦めてないからですよ。すべてその神の手中にあるわけです。ヤコブの4章の7節。神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますって。そもそも神は私たちにその従順にならせるために、その敵も使うわけですよ。私たちがその神に従い始めたら、その手はその緩むわけです。ソロモンに対しては神は、ま、二人の、勢力を、二つの勢力を、立て、起こします。一つはエドム人ハダテ。14節から、こうして主はソロモンに敵対する者としてエドム人のハダテを起こされた。彼はエドムの王の子孫であった。ダビデがかつてエドムにいた頃、将軍ヨアブが戦死者を葬りに登ってきてエドムの男子を皆撃ち殺したことがあった。ヨアブは全イスラエルと共に 6ヶ月の間そこに留まり、エドムの男子を皆立ち滅ぼした。しかしその時、ハダでは彼の父のしもべの数人のエドム人と逃げ去ってエジプトへ行った。当時ハダでは少年であった。彼らはミディアンを出立し、パランに行き、パランから幾人かの従者を従えてエジプトへ行き、エジプトの王パロのところに行った。するとパロは彼に家を与え、食料をあてがい、さらに土地をも与えた。ハダではパロに、ことのほか愛された。パロは自分の妻の妹、すなわち王妃のタフペネスの妹を彼に、妻として与えた。タフペネスの妹は彼に男の子、ゲヌバテを産んだ。タフペネスはその子をパロの宮殿で育てた。ゲヌバテは、パロの宮殿でパロの子供たちと一緒にいた。さて、ハダではダビデが彼の先祖たちと共に眠ったこと、また将軍ヨアブも、死んだことをエジプトで聞いた。ハダデがパロに、私を国に帰らせてくださいと言うと、パロは彼に言った。あなたは何に、私に何か不満があるのか、自分の国へ帰ることを求めるとは。すると答えた。違います。ただとにかく私を帰らせてください。これが一人目です。エドムの王の子孫で。エドムというのは、その、まあ、イスラエルの南東にありますから、その、まあ、南とか東あたりから、その、敵対して出てくるわけですね。で、エジプトへ逃げて生き延びた人で、同胞が殺されたわけですから、その復讐心もあったはずです。でエジプトで、その、生活していて、幸せであったはずなのに、国に帰ることにしたんですよ。まあ、それでその神が肌で動かしたということもわかりますね。で、次は23節から25節。エリアダの子、レゾンという人。神はまた、ソロモンに敵対する者として、エリアダの子、レゾンを起こされた。彼は自分の主人、ソバの王、ハダデエゼルの元から逃亡した者であった。ダビデがハダデエゼルの兵士たちを殺害して後、彼は人々を自分のところに集め、略奪隊の隊長となった。彼らはダマスコに行って、そこに住み着き、ダマスコを支配した。彼はソロモンの生きている間、ハダデの悪を行って、イスラエルに敵対し、イスラエルを憎んだ。こうして彼はアラムを支配した。もしくはシリアと書いてありますね、下の方に。だシリアというのは今度は北の方です、イスラエルの。南、東、で、また北、で、その二つの勢力からイスラエルは攻められるようになったわけですね。で今度は、その外国の勢力だけではなくて、イスラエルの内部から、ソロモンに敵対する人が起こされてきます。それが、ヤロブアムという人ですけど、26節から。ツェレダのでのエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見てヨセフの家のすべてのエクムを管理させた。ヤロブアムという人がいますけど、それは、彼はソロモンの、家来で、主腕家だったんですね。なので、そのヨセフの家の、すべてのエクムの管理を任されていたと。で、王に反逆した理由というのは、まあ、ここに書いてあるのは、そのソロモンがミロを建てたことだというふうに書いてありますけど、ミロというのは前回やりました。その、おそらくエルサレムの神殿の南にあったダビデの町の、その、にあったその要塞だっただろうと。で、もしかしたら、そのソロモンがこのミロというものを建築するために、人々に重労働を課したのかもしれません。で自分はエクム長官というか、エクムについての管理をしているから、なんでこんな無茶苦茶なことをさせるんだというような、その思いかもしれません。でも、はっきりとはわからないです。でも、少なくとも、ソロモンが神に反逆したのがきっかけになって、神がそのヤロブアムに、働きかけて、ソロモンに対して反逆させたというふうに見ることができます。29節から、もうこれを見るともっとですね。36節まで。その頃、ヤルムアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを12切れに、引き裂き。ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし彼には一つの部族だけが残る。 それは私のしもべダビデと私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである。というのは彼が私を捨てシドン人の神アシタロテやモアブ人の神ケモシュアモン人の神ミルコも拝み彼の父ダビデのようには彼は私の見る目にかなうことを行わず私の掟と定めを守らず私の道を歩まなかったからである。しかし私は彼の手から王国全部は取り上げはしない、取り上げない。私が選び私の命令と掟とを守った私のしもべダビデに免じてソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼の子の手から王位を取り上げ十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町、エルサレムで私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。で、この預言者アヒアさんがヤロブアムに使わされました。で、アヒアは神がヤロブアムに十部族を与えることを伝えます。でもそのソロモンの子孫には一つの部族が残ると。まあ、ダビデはユダ部族ですから、そのユダ部族プラス一部族、まあ、つまり、エフライムですね。で、あ、ごめんなさい。エフライムじゃない。ベニヤミンです。ごめんなさい。ベニヤミン族が残る。で、十部族がそのヤロブアムに与えられるのはなぜかというと、ソロモン、もしくは彼らとなってますね。だからソロモンが、王様が一人が、神を捨てたんじゃなくて、彼ら、全体が神を捨てたって。だから、その十部族をヤロブアムに神が与えることになったんだということを、預言者アヒアを通して語られました。で、この理由をヤロブアムはしっかり覚えて、次の世代に語り継ぐべきだったんですよ。で、北イスラエルと南ユダというのは十部族と二部族ですから、どっちが強いかというと、当然十部族の北イスラエルの方が強いはずなんですけど、一番最初にアッシリアが来て滅ぼしたのは、そしてその捕囚にあったのは北イスラエルなんですよ。南ユダはその滅ぼされなかった、強かったんですよ。なぜかというと、北イスラエルは王様をはじめ、そのすべてのこの国民が神を捨てたんですよ。だからですよ。南ユダは一方ね、そのソロモンのことも含めて、その反面教師として学んだので、彼らは神を捨てなかったんですよ。なので、まあ、最終的には捨てちゃいますけど。なので、その、北イスラエルよりも強かったはずなんですけども、彼らが残ったんですよ。神を捨てなかったからです。で、神は、そうやっていろんなこの長い目で計画を立てて、人がどんなにご自分のことを捨てたとしても、その人と何とかこの和解するように、それをするためにその手立てを用意してくださるんですよ。神はそのような方ですよ。私たちに対しても、またイスラエルのために対しても、神は、私はあなた方から決して離れず、あなた方を決して捨てないって。決してっていう言葉がここでも使われてますよ。神の決しては決してなんですよ。私たちがどう考えようと、私の周りの人たちが何と言おうと、神は私たちのことを愛して、その私がどんなに神から離れたとしても、私たちをその引き戻して、その和解しようと。私たちがまた神から良いものを受けることができるように、その、いろんな道を示してくださるんですよ。だからボールは常に私の元にあるんですよ。私が神のとの関係をどうしようかっていう。神のこの和解しませんかというこの神の申し出をその捨てるか何度も。またそれを受け取ってそうでしたごめんなさいって神の元に戻っていくかどっちかなんですよ。37節から40節。私があなたにあなたを召したならあなたは自分の望む通りに王となりイスラエルを治める王とならなければならない。もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、だから悔い改めも含めてですよ。私のしもべダビデ、ごめんなさい、私の掟と命令とを守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私は、ダビデの子孫を苦しめる。しかし、それを永久に続けはしない。神はヤロブアムに素晴らしいチャンスを与えるんですよ。王様として召し出して。そしてダビデのようにもし神の目にかなうことを行うんだったら長く続く王国を建てましょうって。イスラエルのその十部族をあなたに与えますよって。 でもそれは、その、ダビデの子孫を苦しめるためですよ。で、苦しんだらどうなるかというと、神を求めるんですよ。で、神と和解するためなんですよ。で、もうここでも言われてるんですよ。だから、その、彼ら、ダビデの子孫を苦しめるけども、それを永久に続けはしないよって。必ずその和解させるって。で、またこれはそのヤロブアムに対するその制限でもあるんですよ。北イスラエル王国は南ユダ王国を滅ぼすためのものではないって。彼らが本当にその神に従って栄えてたということを思い起こして、神に立ち返らせるためのそのモデルというかものなんですよ。だから神はヤロブアムにチャンスを与え、そして十部族を与え、そしてどれだけその神との関係があるがゆえにこれが成り立っているかということを南ユダにその示すために彼らは作られたんですよ。建てられたんですよ、この王国は。神は私たちのことを、またイスラエルのこともそうですけど、同じように私たちのことを決して捨てることはなさいません。常にそのボールを投げて、和解しないかいって、悔い改めて私のところに戻ってこないかいって、神はそのような方ですよ。忍耐深い。怒るのに遅い方ですよ。怒ってるにもかかわらず、裁きをその実行してるにもかかわらず、そこに恵みがたくさん散りばめられてるんです。散りばめられているんですよ。難しいな。散りばめられてるんですよ。たくさんの恵みが、その厳しい裁きの中にも。私たちが苦しいって言ってるかもしれないけど、そこにたくさんの恵みがあるんですよ、実は。神に目を向けると。どっからでも私たちが神に戻っていけるように道を示してくださった、それ。しかも自分のご自分の御子を惜しまずに与えてくださって、それをしてくださったというのが、その証拠ですよ。40節から最後まで。ソロモンのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の知恵、それはソロモンの業績の書に記されているではないか。ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、彼の父ダビデの町に葬られた。彼の子、レハブアムが代わって王となった。で、ソロモンは40年間イスラエルの王だった。まあ多くの人たちが言ってるのは、ソロモンが王様になったのは彼が20歳の時だろうというふうに言われています。で、第一列王記の3章の14節に神はソロモンでこのように約束しています。あなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟をと命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしようって。長生きできるよって。もし私に従うんだったらねって。でも60歳ですから、そんな長生きじゃないですよ。ソロモンはダビデが歩んだようには歩みませんでした。神が約束したことは必ず果たします。私たちにとって良いことも悪いことも。私たちを祝福しますよって。それも神の約束ですよ。私たちの罪を許しますよ。神の国を相続させますよ。聖霊を与えますよ。求めたら。それも神の約束ですよ。必ず果たすんですよ。神が約束したことは。それを受けれないのはもったいないですよ。私の側に問題があるんですよ。求めなかったとか。神が願っているように、その歩まなかったとか。悔い改めなかったとか。私も、ちょっと見たくないですよ。自分のその、無駄にしてきた神の、約束してた、神から受け取ってたであろう祝福のリストみたいなのがあったら、ちょっと見たくないですね。へこみますね、きっと。あまりにも多くて。で、本当にこれがその神の恵みによって、その受け取る方がもっと多くなっていくことを願います、望みます。で、ソロモンは、そのスタートはもうこれほどもないぐらい最高だったんですよ。最後は恐ろしいですよ。私たちの歩みは、この地上でどう歩むかじゃないですよ。ある意味。天に向かってこの地上をどう歩むかですよ。どんなに素晴らしいことをしたとしても、それがその次の世界にその天につながってないのであれば、それはあまりにももったいないですよ。ソロモンの業績やソロモンの栄華を極めたかもしれないけど、それはもう歴史に残るぐらい、歴史の教科書に出てくるぐらい、その強いイスラエルであったり、栄華を極めたかもしれないけど、彼のそのこの地上での歩みが、その神の国に通じてないのであれば、それはあまりにも虚しいですよ。そして私たちの歩みは、その天に向かってどう歩むかだけでなく、また天に向かって導いてくださる神との関係をどうするかですよ。私たちに対して常に和解の手を差し伸べて、私たちにその常に祝福の手を差し伸べている神に対して、私たちはどのように応答するかというのが、私たちの歩みですよ。 私たちはいとも簡単に私を祝福してくださる私を祝福してくださる神を捨てられます。あまりにもその自我が強くて、自分のやりたいことを押し通したくて。でもそんな私に対して神は忍耐深くあられて、恵み深くあられて、いつも手を差し伸べてるんですよ。和解しないかいって。私のこの地上での歩みは、その方とどのような関係を築いていくかですよ。もっともっとこの方について知りたいですよ。本当に、こんな私にでも、手を差し伸べてくださってるんですねっていうことを、毎回毎回、その信仰によって捉えていけるように、この方についてもっともっと知っていきたいです、私は。祈ります。天の父さん、あなたがいつも恵み深く、憐れみ深い方であることを本当に感謝します。あなたがこれまで私に対してしてくださった本当に数々の恵みや、与えてくださった祝福を本当に感謝します。どうか、まあ、それがあるから今の自分があるんだということを忘れてしまうことがないように、どんなに私がその成功したとしても、どんなに私が祝福されたとしても、どうぞ思い上がって、そのあなたに感謝することを忘れたりすることがないように、そしていつの間にかあなたのことを捨てて、自分自身が神になってたり、また自分の持っているものや、本当にその私の周りの人や私の周りのものが神になってしまうことがないように、どうかお助けください。憐れんでください。もしそういうふうになりかけたら、またそうなってしまったらしよう。どうぞあなたが私にその気づきを与えて、まあ、それは苦しみを伴うかもしれませんけど、どうぞ本当にそれを通しても、どうかあなたに立ち返ることができますように、どうかお助けください。お願いします。あなたとの、そのいつも私に恵みの手を差し伸べてくださる、和解の手を差し伸べてくださるあなたとの関係を、いつも、保つことができますように、いつでもそのあなたのもとに戻っていくことができますように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後一曲賛美しましょう。